はい、ちょっとバタバタしましたけども治ったのかな。エラーがまた出ましてっていうかですね、まあなんかこの辺が怪しいっていうか、ちょっとまあいろいろあってですね、多分なんかやらかしこいつがなんかいけないことやってんだろうなみたいのはなんとなく、まあ、前々回ぐらいエラーが出て、で前回大丈夫で、でまた出たから、でその時の状況がこういう時に起きてるっていうのは確かに合致するから、これかなみたいなやつあるんですけど、ちょっとまた起きたら本当申し訳ない。困ったね。なんか変なソフトなんだろうな、よくわかんねえのが使いもしねえのに入ったからアンインストールしないとダメだなっていう感じはした。でまあ落ちました、すいません。でちょっと聞きたいのが、何番だっけ、さっきの7441番を読み終えてから一応エラー音が鳴ったんですけど、果たしてその読み終えて落ちたかどうかだけ知りたいですね。中途半端なとこだった、配信上は中途半端なとこだったのか、ギリ読み終えて落ちたのか、自分のタイミングだとギリ読み終えて落ちたんですけど、エラーのタイミングはそこだけ知りたいですね。もう一回読むか次行くかなんですけど、できれば乗っててほしいんですけど、もう一回読んでもいいけど別に、まあいいや、とりあえず次行こう。ね、次7571番、特選怖い話さんの厳選のところの話を読んでます。次7571番は森塩。またエラー出たらやだな、もう15分ぐらいしかまだやってないからな。何の前触れもなく落ちるから嫌なんだよな。はい、で森塩っていう、題名の話ですね。俺が足を怪我して入院してた時、俺より早くから入院してたやつと仲良くなった。ある日消灯後に喫煙所でだべってると、ああ部屋帰りたくねえという。俺とやつは病室が違う、誰か気の合わないやつが病室にいるのかと思い、そう聞くと、いやそんなこともないよという。ただじいさんがさと顔をしかめるので、確かに年寄りって気難しい人いるよなと話を合わせると、いや生きてるじじいならどうでもいいんだという。俺は話が見えないので、はぁと聞くと、やつは話し出した。入院してしばらく経った頃、消灯後喫煙所から部屋に戻ろうと EV を出て病室前の廊下に出ると、暗い廊下におじいさんが一人病室入り口前でぼーっと突っ立っていたと。ボケちゃってるのか邪魔だなと思い、すいません通りたいんですけどと声をかけても何の反応がない。やつは無視されたと思いムッとして、どけよと多少声を荒げたんだけど、やっぱり無視。もう強引に通るしかないなと思って肩をこじ入れようとしたら無抵抗で通れたんだと。えと思って振り返ると、そのじいさん焦点の合わない目でやつの顔を見てる、というよりもやつの頭のもっと後ろを見てる感じだったそうだ。全くの無表情で、やつはやばいと思って急いで自分のベッドに駆け込むと、布団に潜り込んでブルブル震えてたんだと。そして朝が来て看護師さんが検温に来た時、やつは聞いた。 ここっておじいさんいるよねと。そしたらその看護師、罰の悪そうな顔して、ああ見ちゃった、あなた見えちゃう人なんだと言ったと。やつはそれからもその病室に入院し続け、俺と仲良くなったんだけど、やつが言うにはだんだん中に入ってるんだよ。昨日夜中に小便したくなって起きたら俺のベッドの脇に立ってるんだよ。今日はどうなってるかを考えると病室戻りたくないんだよ。俺は笑うしかなかったな。とりあえず盛り血をしろ、盛り血をして寝ろとしか言えなかった。でもそのことが結局やつを救ったことになったのかもしれない。次の日に話聞いたら結構やばかった。俺が話を聞いた夜、やつとやつの病室前まで行った。いる？俺が聞くと、いやもう廊下にはいないよ、いるとしたら窓際だなと言う。入り口から覗き込むと6人部屋で、一番奥の窓際の右手がやつのベッド。どう？もう一度聞いたが、やつは今日は出ない日かもと言う。俺はなんだよ作りかよと笑いながら言うと、やつは固い表情のまま、塩を小皿に入れとけばいいのと聞いてきた。お前塩なんて持ってんの？この間彼女に持ってきてもらった。じゃあ皿に入れておけばいいんじゃねとか会話して、俺は自分の病室に帰った。俺は何事もなく寝た。次の日の朝、喫煙所でタバコ吸ってると、やつが青い顔してやってきた。やばかったよ。俺が挨拶する前にやつは話し出した。やつの話によると、枕元に塩入れた小皿を置いて寝たんだと。なかなか寝つけなかったけど、気がついたら夢を見てたと。その夢を要約すると、気がつくと古いわらぶき屋根の大きい民家の玄関前にいた。玄関を入ると大きな土間だった。上がりの向こうは畳敷きの部屋があり、その向こうに障子が閉まっていた。その障子を開けて進むと、四方が障子で区切られた部屋だった。また奥へ進むと同じように四方が障子の部屋。その奥へ入ったら突き当たりに大きな仏壇のある部屋だった。右手が障子、左手も障子。左手はとても嫌な感じがしたので、自分は右手に行きたかったと。どうしても右手に行きたいんだけど、体が引っ張られるように左へ行ってしまう。やだ右に行くんだ行くんだと叫んでも、強い力で左へ行かされる。とうとう左手の障子を開けてしまうと、とても明るい場所だった。なぜかあんなに嫌がっていたのが嘘のようにほっとして、部屋を出るとき耳元で、ちっしくじったがと、のぶとい声が吐き捨てるようにつぶやくのが聞こえ、はっとして目が覚めたら朝だったと。起き上がって塩を入れた小皿を見ると、塩がぐちゃぐちゃのゲル状みたいに溶けていたと。あのまま右に行ってたら俺どうなってたんだろう。やつの質問に答えられる言葉は俺にはなかったな。以上、森塩っていう題名の話でございました。で、あら、ジタレス読み読み終えてない、切れた、どこで切れた、どこで切れた、あ、書いてあった、本当だ、歯がぬいぐるみで切れた。ちっきしょ、マジか。歯がぬいぐるみ。歯がぬいぐるみってどこだ。ああ、あの辺か。もう本当に最後の方が。でもやっぱりラグっていうか、若干、本当に微妙なとこだな。まあいいや。じゃあ、読んでないと、 それは読んでないという判断で7441番をもう一回やりましょう。娘と狛犬。5歳になる娘と散歩で立ち寄った神社でおみくじを引き、3回連続で凶が出た。こんなこともあるのかと驚きながら家に帰ると、嫁がいぶかしげな顔で言った。それどうしたの？見ると娘がいつも抱いていた犬のぬいぐるみがなくなっていて、代わりに神社にあった小さな置物の狛犬を抱いている。娘に聞くと、神社にいた時、宮司姿の男が現れていきなり娘の腕をつかみどこかへ連れて行こうとしたらしい。その時抱いていたぬいぐるみが男に噛みついて、そのまま男と一緒に消えてしまったという。もちろん私はそんな男には出会ってないし、神社では娘とずっと一緒にいたはずだ。すぐに神社に問い合わせたが、娘が見たような宮司は存在しなかった。翌日、犬の置物を神社に返しに行った際、待っていた神主が妙なことを言った。この狛犬は持って行ってください。あと2回必ず娘さんを守ります。私はあと2回とは何のことか、誰が娘を狙っているのか尋ねると、娘さんは神の備えとして選ばれました。あなたがくじを引いた数だけ災いが起こります。それだけ言うと神主は押し黙ってしまい、あとは何を聞いても答えなかった。その日の夜に1回目の異変が起きた。自宅の仏間で人の声が聞こえるので見に行くと、5年前に亡くなった母が鎮座してお経を唱えていた。母は娘を連れに来たという。私はそれだけはやめてくれと頼むと、母は生前に見せたこともない狂ったような顔で、やかましいと言って立ち上がり娘のところへ行こうとした。その時地響きのようなうなり声が聞こえたかと思うと、巨大な白い犬が現れ、母の体をくわえて仏壇の中に消えていった。私が急いで娘のところに行くと、娘は眠っていたが、枕元に置いていた狛犬はなくなっていた。神主は狛犬が2回娘を守ると言ったはずだが、狛犬はもうない。私が翌朝神社に行ってそのことを話すと、神主は、狛犬は2体1対です、もう1体別の体をなして娘さんのそばにあると思います、という。私は娘の周辺にあるそれらしきものを探してみたが、なかなか見つからなかった。2回目の異変は次の日の昼だった。私が仕事で出かけている間に誰かが玄関のチャイムを鳴らした。嫁が出ると、身長は2メーターを超えるかという大きな犬のぬいぐるみが玄関先に立っていた。辺りには生臭い異臭がして、よく見るとそれは娘がいつも抱いていたぬいぐるみにそっくりだった。嫁は驚いてドアを閉めようとしたが、凄まじい力で跳ね返され、ぬいぐるみは家の中に上がり込み、台所にいた娘の手を引いてどこかへ連れ去ろうとした。するとなぜか仕事に行っていたはずの私が四つん這いで走ってきて、ぬいぐるみに突進し、歯でぬいぐるみをバラバラに噛みちぎったという。私はその時の記憶が全くない。異変はそれ以降起きないが、私は神社に行ってもおみくじを引くのが怖くなった。以上、娘と狛犬っていう題名の話でございました。はい。で、よかった、とりあえず読めた。で、じゃあいっちゃん初めのファイルは本当に一つだけなんだな、読んだのな、もう最悪やね。で、 はい、次行きましょう。次は7643迷惑電話。知らない番号から電話が来て、おばさんの声で、鈴木さん？亀？って聞かれた。でも自分は田中。亀。だから、いいえ違いますって答えたら、じゃあ誰？って言われた。びっくりしたし少しイラッときたから、誰？って言いませんよ。しかもいきなり失礼じゃないですか。って言ったら電話切れた。なんだろうと思っていたら、数日後にまた知らない番号、多分さっきの時と同じ番号から電話。出てみたらまた同じおばさんが、鈴木さんって聞いてくるから、違いますよって言って切って、その番号を拒否した。そして1週間くらい経ってから、今度は別の知らない番号から電話。最近変なの多いなと思いながら、とりあえず無言で出たら、あいつ、鈴木さんでしょって別に、謎に嬉しそうに言ってきた。もう気持ち悪いし無言できる。そしたら今度はすぐにかかってきた。驚いたけど、いい加減腹が立ったので注意しようと思って出た。あ、鈴木さんだね。また謎に嬉しそうな声。ちゃんと見てかけてください。違いますって、何回もしつこいですよで怒りながら言ったら、そのおばさんが男みたいな低い声で、うん、だって田中だもんねって言ってきて電話切れた。すごく怖くて、その後しばらく電話来るたびにビクってした。以上、迷惑電話っていう題名の話でございました。で、次ちょっとレス読み、ちょっと吹っ飛ばしちゃってすいませんけど、とりあえず読んではいます。はい。で、今の地味に嫌いじゃないね、いいね。で、次、8102番、赤い橋。俺が高校生だった頃の話。両親が旅行に出かけて、俺は一人でおばあちゃんのとこに行ったんだ。ばあちゃんはよく近所の孤児院でボランティアをしてて、俺もこっちでよく介護のボランティアとかしていたから手伝いに行ったんだ。孤児院っつっても田舎だから、そんな大それたものじゃなくて、小さな学童保育所みたいな場所だったんだ。そこには親がいなくても元気な子供たちがたくさんいて、年が近いおかげかすぐに打ち解けることができた。で、昼休み、俺とみんなでサッカーをしようって話になって、みんなで外に出たんだ。その時に点呼を取ったんだけど、どうも一人足りないんだ。で、院内を見て回ったら、子供が一人別の部屋でうずくまってるんだ。どうしたのって声かけてもなかなか返事をしない。それでよく耳を澄ませたら、何かを削るような音が聞こえたんだ。手元を見てみたら何か書いてるんだ。何書いてるの？ねえ、みんなサッカーやるよ、来ないの？
え？
ん？小さい声で何か言ってるんだ。
ねえ、赤い橋って知ってる？
赤い橋？そんなもの世界にはいくつもあるが。
赤い橋って知ってる？
赤い橋ね。まあいくつかな。
ねえ、赤い橋って知ってる？ねえ、赤い橋って知ってる？ねえ、赤い橋って知ってる？
その子の手元には赤のクレヨンがなくなるほど隅々まで書き殴られた赤い画用紙と、その中に黒でうっすらと見える橋のようなもの。彼は少し壊れている。その時後ろから小さな声で呼ばれて振り返ったら先生がいたんだ。先生が小さく手招きしてて、彼はずっと何かブツブツつぶやいているから収拾に追えなくなってる。きっとこれのことだろうと思って聞いてみると、案の定彼のことだった。彼は先天的にこうだったわけじゃないらしい。彼が孤児院に連れられた理由はわからないが、警察に連れられてここへ来たらしい。警察絡みということは、つまりそういうことなのかなとなんとなく考えたんだ、その時は。それから職員の人たちは彼を腫れ物扱いするみたいに扱ったらしいんだ。決して彼を傷つけないように。傷つけるとすぐにあれだから。ここに来る子供はみんなしばらくすると治るらしいんだけど、彼は1ヶ月その状態が続いているらしい。で、その日の夜、俺はやたらめったら仕事を受け続けてたから、この辺りが早めに暗くなることに気がつかなかったんだ。田舎に帰るのも久しぶりだし、暗くなるとリアルに右も左もわからない状態になるんだ。街灯もなくて、入り口に着いた時はもうなんか暗闇に吸い込まれるんじゃないかって思うぐらい暗かった。下駄箱まで行くと、下駄箱の中になんかくしゃくしゃにまとまったものが入ってるんだ。なんだかわからないけど、とりあえず引っ張り出してみたら、それは紙だった。なんか嫌な予感はしてたけど、それを広げてみたんだ。そしたら昼間見たあの絵が俺の下駄箱に入ってたんだ。
ねえ、赤い橋って知ってる？
それだけで俺は暗闇に逃げた。後ろから声がしたんだ。彼がいたんだ。それからしばらく走ってどれくらい過ぎたかわからない頃、俺の目の前に明るいものが見えたんだ。この辺りはコンビニとかもないから、遠くからでもひときわ明るく見えた。近くに寄って見てみたら、それは街灯のついた橋だった。田んぼをまたいでかかっていた橋は最近できたのかなと思うくらい綺麗だった。ここに来るにはこの田んぼを越えなければ、こっちには来れなくて不便だからつけたのかな。来るときは車だったから気づかなかったけど、それでここを通れば見慣れた道が向こうに見えるから通ればいいやと思って通ったんだ。それが間違いだった。ちょっとお年寄りにはきついんじゃないかってくらい長い階段があったから、その階段の手すりに手をかけたんだ。そしたら上からポタって冷たいものが落ちてきた。何かなと思って手を拭ってみて後悔した。なんか赤いのよ。寄せばいいのに上を向いたら、顔やら手やら足やらを無造作にくっつけたみたいな肉片がぶら下がってた。俺はその階段を全速力で登ろうとした。そしたら急に力が抜けてずっこけた。ビシャッと階段の頂上から赤いペンキみたいのが垂れてきてる。下からは肉片みたいなのが来てる。俺は這うようにしてやっとこさ頂上に出た。一番明るいところに出て、恐る恐る振り返ったら、もうあの肉片は見えなくなってた。いや、追わなかっただけで暗闇で見てたかもしれないけど、俺は安心して手すりに寄りかかったんだ。そしたら急にエンジン音が聞こえてきたんだ。やっとまともなのに出会えると思ったんだ。橋の向こう側から聞こえてくるエンジン音なら、それは一般的な大型トラックだった。これで助けを呼べる、そう思った。その運転席に人が乗ってれば。でもよく考えたらおかしいんだ。こんな真っ赤な橋の上で、しかも階段がある橋でトラックが来るはずがないんだ。トラックはまっすぐに進んでいるように見えた。でもよく見たら徐々にこっちに向かって進んできていた。俺は必死で逃げようとした。でも忘れていた、足が動かないこと、ここまで来た時のこと。もう何かパニックになってわけのわからないことを叫んでた。何叫んだかは覚えてない。徐々にトラックがこっちに来る。俺はもうダメだと諦めた。その時手をかけていた手すりからずるっと落ちた。落ちる瞬間最後に見たのは、 明かりの消えた橋だった。しばらくして目を覚ましたら、俺は田んぼの中心で寝そべっていたんだ。驚いて辺りを見回しても、そんな橋なんてどこにもない。だから今日一日張り切りすぎて疲れたのかなと思ったんだ。でも俺の着ていた T シャツからはものすごい鉄の匂いを感じたんだ。それだけで俺は疲れていたわけではないと悟ったんだ。次の日の夜、案の定部屋の隅であの絵を描いていた彼に声をかけたんだ。ねえ、赤い橋って何？何も答えてくれはしない。俺は大体分かってた。その日孤児院に警察の人が来た。先生が連絡したらしい。ねえ。そして彼がなぜああなったのかを知った。彼はここに来る前に家族全員で事故に遭った。そしてそこで彼は生き残ったんだ。で、見てしまった。そのショックでこうなってしまったらしい。あ、彼が何かに反応を示した。それが俺の後ろだった。お母さんだ。え、まさかと思いながら振り返ったら、あの肉片みたいなのが。以上、赤い橋っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み、とりあえず狛犬サイドカーありがとうっつのは、まあはい、558で559、ヤッホーっちゃんこんばんは、ブイブイと。ブイブイってもう言わないよね、聞かないしね、うん、で560こんばんはと、バーです。出た、自分のファンサイトなるもの。これこんなあのおっさんサラリーマンにファンサイトができておりますからね、びっくりこいちゃいますけど、から来ましたと。生放送を聞けて嬉しいですと。あざす。で561、知ってる、うちの近くの日本初の官営工場、八幡製鉄所のところの若戸大橋という橋が赤です。その子に伝えといておっちゃんと。まあ、赤い橋っていっぱいあるんでしょ、だってそりゃねえ、まあ、いろんな橋ありますし、うん、で、まあ、その子に伝えといてって言っても、その子の赤い橋はちょっと意味が違うからね、うん、赤いは赤いけど。で次、まあ、んなこと言わなくても分かってらって話ですけども。で次何番だっけ、次8261、これは長編と書いてるな。8261番、ひらがなでみさきって書いてあるやつです。ん、これはこれは、これ読むの、これちょっとなんかあのちょっとこれ俺読むの、これ違くね、いやちょっと今ちょっとパラパラっと上から下までパーっと軽く流したんですけど、これは多分ね、見るより読むもんだと思うな。あ、見るじゃねえ、あ、聞くよりこう読むもんだと思うな。これ自分が読んでもこれわかんねえんじゃねえかな。てか資料とかで JPEG とか出てるけど、画像出てるけど、これ画像はさすがに自分もあれだしな。あとなんかひらがながいっぱい最後の方書いてあるけど、これはひらがなでずっと書いてあるから読めねえもんな、これ。これ飛ばしていいですか？ちょっとこれはね、 これ読んだ方がいいのかな。陸は陸だけどちょっと違う気がするな。てかそもそも自分読める気がしねえこれ。うん、ちょっとこれはやめるちょっとこれはやめる。8261はちょっとなし、申し訳ないです。次8781、これも長編さっきのそのやつはさっきのやつはね、ぜひまあまあ、陸もいただきましたんで、ちょっと自分読んでもね伝わらないと思うんで、見ていただけたらと思います。で、次8781番呪いの存在っていう題名の話です。俺には2人の大切な友達がいました。小学校からの付き合いの友達で、社会人になってからもよく一緒に酒を飲みに行くような間柄。去年の今頃もその友達を含む3人で酒を飲んでいました。その友達を A、 もう1人の友達を B として話を進めます。お酒を飲みながら A が急に、お前ら呪いを信じるかとか言い出した。A は地元では唯一の国立大学に進学していて、専攻も理系でオカルトを信じるタイプではなく、 B は呪いとかオカルト好きだったけど、 A がそんな話をすることがなかったから、俺も B もえとなっていましたが、 A は話を続けた。小学校の頃、俺の家の近くの挑戦所で遊んでいた時に、石に腰掛けていたおじいさんがいただろ。あのおじいさんが少し前に亡くなったんだけど、俺らはよく A の家の近くで数人で遊んでいました。その時に遊んでいる俺らを優しげな感じで眺めていたおじいさんがいたことはよく覚えています。小学校を卒業してからはそこで遊ぶこともなくなって、それ以降は見たことがありませんでした。死んだ理由は呪いだ。俺も B もキョトンとなってました。いくら B がオカルト好きでも、急に呪いで死んだとか言われて B もはって感じでした。 A は話を続けた。今年の大雪でハウスとか脆い建物とかいくつも潰れただろ。あの挑戦所にあった社も潰れたんだ。だが社の下には怨念の込められた井戸があって、その中で呪いの力を強めたものがあった。それを聞いた B がゾッとした顔をしました。 B はオカルトは好きだが、霊的な現象を信じているわけではなく、そういう映画を見たり伝承を調べたりしてみんなと話をするのが好きといった感じでした。強い思いは具体化するみたいなことは本気っぽく言ってましたが、それは何十年も前に部落に何人もの死者を出した妬ましい呪具だ。その呪具は再び人を呪い、まずはおじいさんが殺された。俺は正直な話、呆れていました。学生の頃ならまだしも、30も過ぎた男が話す内容ではない。でも B は強い興味を抱き話し始めた。それって俺らの地元に伝わる孤独の話かな。だったら聞いたことある。その名前は A は聞いていなかったらしく、孤独と逆に質問していた。 B は話を続けた。違うの、俺が聞いたことあるのは、100年近くも前にあの近くに住んでいた女の旦那が死んだ。その旦那は女に暴力を振るっていたので、女が旦那を毒殺したと噂があったけど、証拠があるわけでもなく、捕まるようなことはなかった。しかし近所の人は忌み嫌い、その女の子供と自分の子供を一緒に遊ばせることも避け、女も子供ものけものにした。 孤独になった女は何かの宗教のようなものにはまったらしい。昔のことなので今でいう新興宗教とはまた別のものなのかもしれないけど、それからしばらくして同じ地区で子供が亡くなる疫病が流行った。実際に4人の子供が亡くなったらしい。医学が進歩していない時代なのもあって、その女がのけ者にされたことを恨んで呪いをかけているのではという噂が流れた。村の人は実際に女のところに行って呪いを解かないとお前も2人の子供も殺すぞと言ったらしい。女は不気味に笑いながら呪いを解く方法を言ったらしい。その方法が孤独だ。 B は続けてその方法とその後を話した。3人の子供を井戸の中に1ヶ月間閉じ込める。食べるものがない井戸の中では別の子供を食べるしかなく、最後に生き残った子供が呪いを破ることができる。だけどそんなことをさせる親がいるわけがない。怒った村の人はその女と2人の子供を井戸に落として閉じ込めて蓋をした。呪いをかけた人物がいなくなれば呪いが終わると考えたらしい。女自身が孤独の虫にされたわけだ。しかし1ヶ月経ってもゴツゴツと石を叩く音が中から聞こえる。蓋を開けたのは音が聞こえなくなってしばらくした1年後のことだった。蓋を開けたら女と子供1人の死体、なぜかもう1人の死体は発見されなかった。井戸には血と爪の跡でひどい状態。普通なら井戸の水で血が落ちるはずなのにべったりとついていたとか。死んでいるのを確認してからもう一度蓋をしたらしい。だけど疫病で5人目の死者が出た。呪いが終わっていないと思った村人たちは恐れおののいていた。そんな状況の中で徳の高い坊さんに助けを求めた。状況を把握した坊さんは少なくとも最初の4人は呪いではないと言った。のけ者にされ子供にまで惨めな思いをさせられた母親が嫌がらせで孤独の話をしただけだと。しかし村人は孤独を実行してしまった。虫で行っても恐ろしい孤独を人間で、しかも親子で行ったとなると想像もつかないほどの憎悪が生まれていることになり、簡単に消すことはできない。井戸の中と井戸の蓋の上に一つずつ仏像を置いて呪いが外に出ることを防ぎ、長い年月の中で恨みが薄くなるのを待つしかないとのことだった。坊さんは2つの仏像を掘って呪いを抑えることにした。1つを井戸の中に入れるために蓋を開けたらしい。そこで坊さんはさらに驚愕した。女の首にかけられたネックレスそのものが強烈な恨みをまとった呪具になっていると。子供と自分を殺される女の恨み、しかも呪うために自分の子供をもう一人の子供と一緒に食べて石で骨を砕き、砕いた骨を子供の血で染まった衣服で包んだものだと。これはもう完全に抑え込むのは困難だとのことだった。この呪具を使い母親は村人全員を殺すような呪いをかけている。もうこの場所から逃げるしかないと。呪いを信じた村人は引っ越し、信じなかった一部の人は残った。その残った人は短い間に全員が病気で死んでしまったらしい。一度完全に村から人がいなくなったことになる。長い年月が流れてまた村には人が戻ってきたけれど、呪いが完全に消えたわけではなくて、今でも呪いが外に漏れないように2つの仏像で抑えているとか。 B が話したのはそんなような話でした。 A は自分の知っている内容とは違うと言いながらも B によく知っているなという雰囲気。俺はホラーは大好きなので面白半分で聞いていたけど、 A と B は真面目に話していました。 B は俺はオカルトは好きでも信じたりはしない、でもこの話は〇〇の坊さんに聞いた話だから全くのデタラメではないと思ってる。呪いとかはただの言い伝えにしても何か話の元になる事件があったかもしれないと言った。 A があのおじいさんが死んだのはその黒い袋が原因だと言い、少し静寂があった後に、人を呪い殺す力を得たら何をすると言い出しました。俺も B もへえって感じだったけど、二人とも何もしない、そんな力を欲しいとも思わないし、そんな力があったらむしろ捨てたいと言った形でした。 A はリアルに想像できないとそうなるよな とか言っていました。楽しい話ではなかったので強引に話を変えてその日は解散した。解散後、携帯に B から電話がかかってきた。今から二人で会おうとのことでした。俺も早めの解散で飲み足りないと思っていたので B と飲み直すことにした。 B が A のことどう思うと聞いてきた。明らかに弱った感じだし変だよねと話すと、 B は前に会った時に話に出た A の話覚えてると言ってきました。覚えていると話すと、確かにあのおじいさん亡くなってたよとのことだった。俺はあの時に衣服で包んだものとは言ったけど、黒い服なんて言ってない、黒い袋なんて言ってない。あいつは少なくともあいつ自身が呪いの道具と思い込んでいる何かを手に入れたんじゃないかと思ってる。あいつがまずはおじいさんが殺されたって言ってたから、他にも周りに死んだ人がいないか調べてみたけど、特に他に死んだ人はいなくて、その点は安心した。それを聞いて B は本当に呪いとかを信じているのかと思い、本当に呪いなんて信じてんの？と聞いてみました。いや、俺だって呪いなんて信じてないよ。でも強い恨みが伝われば何らかの悪影響を及ぼすことはあると思う、とのことでした。呪いは信じないけど、伝承が伝わっていたことは確かだし、もし伝承通りの道具が存在しているのならば、人を狂わせる力はあるのかもしれない。今日飲みながら A を観察していたけど、明らかに普通じゃない。何かあるなら止めてあげないと。この間の孤独の話だけど、母親が自分の子供を食べていたならヤシャだ。人を食う鬼はヤシャになる。それは他で聞いた呪具の作り方とも一致する。呪いなんてものは存在しない。でもそれができた原因を知ったのであれば、精神を病んで異常をきたしても不思議はない。俺たちが A を支えてやらないと、と言っていました。その翌日に B は事故で亡くなりました。長い付き合いの友達なので本当にショックでした。 B の葬儀で A に会った。葬儀の後に二人で食事に行ったのだけれど、あいつは俺のことを悪く思うからこんなことになるんだ。飲んでいる時にあいつ俺のことをジロジロ見ていたろ、とかまるで B が死ぬのが当たり前のようなことを言ってくる。俺が何を言っているんだという雰囲気を出すと、 A はニヤニヤしながらポケットから取り出した。それはネックレスにするような紐のついた黒い袋でした。俺は本当にゾッとした。 A の雰囲気と袋の雰囲気が一緒というか、何か別の空間に連れて行かれた感覚というか、本当に呪いか何かの類ではないかと思ってしまった。 A にまさか B の事故にお前が関わっているわけじゃないよなと聞くと、まさか呪いなんてあるわけないでしょと A は不気味にニヤニヤしながら言った。さらに、でも俺に悪意を持っているやつはそうなるのかもね、と言うと恐ろしくおぞましい影を感じた。俺は A の気に触らないように会話を進めてその日を終えた。それからしばらくして A に呼ばれた。電話越しに、あれが来る、あれが来るとブツブツ言っていて、状況がつかめなかった。 A の家に行くと部屋に通された。 A の部屋には何度も行っていたが、まるで雰囲気が変わっていました。部屋中にお札が貼ってあったり、何か赤い文字が大量に書かれていた。 A はやっぱり使ってはいけなかったと震えている。俺にはすぐにあれのことだと分かった。 A にあれはどこにあるのかと聞いたが答えない。お前も俺を呪う気だろうと言って取りつかない。なんとかなだめようとすると大暴れしだしたので、その日は帰ることにした。しかしそれ以降は A に連絡が取れなくなった。 A の家に行っても出てこない。しばらくして A が亡くなったとの連絡を受けた。死因は心臓発作とのことだった。葬儀は家族葬で行われて、俺は参加できなかった。 俺は短期間に二人の友達を失いました。二人とも大切な親友でした。その親友の死を呪いなんてもののせいにしたくない。でも A が亡くなってから今までに A の家の近くで3回も葬式が出ている。普段は数年に一度しかない程度の小さな地区なのに、 A が持っていた黒い袋は未だに A の家にあるのでしょうか。以上、呪いの存在っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、562、おっちゃんは、おっちゃんは、肖像権か、これ。肖像権は主張するの、てか、肖像何も、だって自分別に出してないしね。ファンの俺が、136マグカップや136マウスパッド、136抱き枕をグッズ展開したら怒るね、怒るせんけど、と。まあ、うん、怒るっていうか、まず、まあ、できませんし、そんなもん買うやつはいないと思うしね。っていうか、マウスパッドってなんだ、マグカップもわかんないけど、あ、それが、乗ってるってことか。まあ、こんなね、ブサイクサラリーマンが出たとこで売れませんわ、うん、はい。で、563、どういうのだろう、気になるからこっちで確認読んでみる。8212話のですか、と。8261、あのひらがなで美咲って書いてあるやつですね。で、564、出遅れた、今から聞かせていただきます、と。はい、あざっす、あざっすなんですけども、とりあえずですね、7388からですね、1,2,3,4,5,6話読みました。まあ一回切れましたけど配信、なので、そのもう8781よりあとはねないんですよ。実際もうこのページでも8806っていうので終わってるんですけども、はい、ということでですね、はい、まあ足して1時間ぐらいやりましたんで、今日はこの辺でやめたいと思います。ちょっと一回切れちゃったんですが、ここでやめたいと思います。はい、すいません、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルは2つアップしますんで、もしよかったら聞いてみておくんなまし、と。まあ2つアップしてんの聞くか、それか、そのなんだ、まあ、ニコ動は最近どうなんだろうな、アップしてくれてあれがあるのかな、わかんないけど、まあ、とかですね、まあ、YouTube とかですね、で、アップしていただいてるので、そちらの方を、で聞いていただけたら、まあ、朗読部分だけですけどいいんじゃないかなと、うん、まあ、できるだけ早くアップしていただくようにお願いして、やれば早いのかな、わかんないけどあんまり無理言うと申し訳ないんですけどね、はい。まあ、とりあえず録音ファイルをアップしていただこうと思ってるので、もしよかったら落として聞いてみてください。2つにちょっと分かれちゃってますが、じゃあこの辺で終わりにしましょう。お疲れさんでした、あざした。ではこの辺で、ほいじゃあ、バイバイ。